で、その問題が実はまだ終わっていないし、その問題を考えていくと、これは現代の日本人全体の問題につながっていくような気がしたんですね。たまたま自分が生き残って、たまたまそばにいた人が死んでしまって、どうやってそれを説明するのか、自分自身をどういう言葉で納得させることができるのか、それができないで、皆さん方いかがですか。そういう問題に直面していると思いますよ今。で、そう思って呆然と立ちすくんでおりましたときに、自然に浮かび上がってきたある歌があるんですよ。あら、不思議でした。その歌が蘇ってきたっていうこと。万葉集に出てくる歌で、古い古い歌って言えば歌なんで、海浮かば、あの歌です。大友のやかもち、万葉集を代表する歌人がおりますね。万葉集を編纂したとも言われている、あの大友のやかもち、万葉集に優れた歌をたくさん作って、そして収めておりますけれども、その中の代表的な歌が海浮かばですよ。ちょっと申し上げてみますと、今日は中高年の方々が多いわけですから、まあ、皆さんご存知の歌だと思いますよね。海浮かば水くかばめ、山浮かば草むすかばめ、大きみのへにこそしなめ、帰りみはせじ。この海浮かば水くかばね、山浮かば草むすかばね、このかばねにご注意ください。そのかばねがあの三陸沿岸一帯にてーと流され、投げ出されていた。だからその歌が浮かび上がってきたんだと思いますね。ただこの歌を作ったあの大友のやかもちはですね、かばねが流されている、かばねが投げ出されていると歌っているけれども、同時に彼はですね、その死んだ人々の屍から魂が抜け出て有利して、そしてその魂が山や海に沈まっているということを信ずることができた人間です。それは大友のやかもちだけではない、万葉時代の日本人全員がそういうことを信じていた。つまり死者の魂の行方に対する想像力を持っていた、あの時代の人々。だから歌の中ではかばねという言葉しか出てきませんけれども、かばねと言っているときに、そのかばねから有利し、自然に静まっていく魂の行方をしっかりイメージすることができた、そういう歌人だったということが思い浮かびました。でそれは古代人全体がそういう信仰の中で生きている、そういう自然観、人間観の中で生きていたということを思った。ところが、その現代の日本人、我々はそういう死者の魂を信ずることができているのかどうか。もし信ずることができないとすれば、そこに単なる屍が投げ出されているだけですよ。そのジレンマの前で我々現代人は不安に落とされて、そう思ったんですね。あの歌が千年の間、日本人の間にずっと歌い継がれて、国を代表する歌としても歌い継がれてきたということの意味が分かった。私はところがですね、ところがこの海浮かばの歌は昭和20年敗戦と同時に我が国では禁じられた歌になりました。ほとんど誰もが歌ってはいけない歌になってしまった。それはそうですよ。これは戦争中、私は敗戦の時、旧制中学2年であります。小学生時代、あの太平洋戦争が始まりました。それ以前、日中戦争が始まっている、まあいわば昭和の時代っていうのは戦争の時代です。 多くの日本人が若者たちを含めて戦場に出征していって、それで死んでいっております。そういう戦争で国を守るために犠牲になった人々の悲しい運命とこの歌が結びつけられて、毎日のようにラジオからはこの海浮かばの旋律が流れてきております。そうでしたよね。学校に行けば学校でまず音楽の時間で最初に教えられる歌がこの歌でした。学校で歌い、うちで歌い、聞かされ、そして町内から出征をする人が出るとその方を駅頭に日の丸の小旗を振りながらこの歌を歌って送っていった。これほどあの戦争の悲惨な記憶と結びついた歌もない。だから戦後民主主義、日本を建設するという時代になってこの歌が禁じられてしまった。つまずきの歌になったんです。もう一つこの歌、私はあまり先ほど強調しませんでしたけれども、大君のへにこそしなめって言葉が、これにつまずいて、天皇陛下万歳と言って多くの人々が国の犠牲になって死んでいった。その記憶ともこれは断ち切りたかった。戦後の日本は、私もそう思った。天皇崇拝を元にした戦争だったという、そういう教育も受けて、私は正直申しますと戦後マルクス少年になった。それ以前の日本国家の在り方を正面から批判する、そういう頭でっかちの少年になりました。禁じられた歌になった理由ですね。ところがです、ところが今申し上げました大君のへにこそしなめの意味、内容の問題であります。これはですね、大君のへっていうのは天皇のおそばでというふうになんとなく私イメージしてきた。皆さん方もそうではないでしょう。だけどあの大君のへのへはですね、辺境のへなんですよ。変度のへなんですよ。天皇のおそばっていう意味ではないと思いますね。なぜならばこの弓浮かば、伊豆くかばね、山浮かば、草むすかばねのこの歌は、当時の日本の古代国家における咲き森の運命を忍んで歌った歌だから。咲き森というのは、この日本列島に襲ってくる外部からの敵をと戦うために、国を守るために、中央から、例えば九州、壱岐、対馬、ああいう地域に派遣された戦士たち、これが咲き森、国を守る人々というんですね。変度に行って外敵と戦って死んでいった、そういう人々に対する鎮魂の歌である。確かに大君のっていう言葉があるので、その言葉につまずいたってことはあるんですけれど、本当はこの国を守るために死んでいった人々に対する鎮魂の歌だ、そういう側面が強く意識されていた、私は思うんですね。だからこそ、だからこそこの歌は歌い継がれてきた。それがもう一つですね、この海浮かばというやかもちが作った歌に曲をつけた作曲家がおります。これが明治において、あれ日本近代における代表的な作曲家なんですね。信時清っていう人です。これ今ほとんど忘れ去られている作曲家ですけれども、山田耕作って言えば誰でもご存知ですが、当時戦争中山田耕作と並び称せられた作曲家ですよ、この方は。この他にも数々の名曲を作っておりますが、その中でも名曲中の名曲がこの海浮かばのあのメロディーだと思いますね。もう今浮かび上がってきますよ、あの歌が。で、我々の世代、まあ70代から80代の世代の多くが言うんですけれども、これは日本人にとっての第二の国歌にしてもいいくらいの歌だっていう人多いですよ。君が代よりははるかに僕は海浮かばの方が国歌にふさわしいと思うんですかね。 それほどの名曲だと思います。でそういう千年の伝統がある歌、名曲を我々は明治じゃなくて昭和20年以降禁じられた歌にしてしまったということは、さまざまな災害によって亡くなっていった人々を鎮魂するための歌、すなわち地上に残されたのは屍ではあるけれども、実はその犠牲になった人々、非業の死を遂げた人々の魂はその遺体から抜け出て日本のこの美しい山や海に沈まっている。それを信ずることを通して我々にはこの日本に生まれたという誇りが生まれている。こういう重要な価値観といいますかね、伝統的な考え方っていうものまで戦後忘れてしまったのではないの。中でも死者の魂の行方に対して非常に鈍感になってしまった。全ての人がそうだとは申しません。しかしそういう傾向が現代の日本人にはあるのではないの。でそのことによって傷つけられる、精神の不安を抑えきれない現地の人も日本列島に住む人々も、それは偽らざる現状ではないのかなと思うんですね。実はですね、今大友のやかもちのこの歌をちょっとご紹介して私なりの解釈を申し上げさせていただいたんですけどね、実は万葉集という4000首か5000首ぐらいある古代日本人のアンソロジーですが、あの歌集には2種類の歌が収められている。これよく言うんですけどね、一つは愛の歌です。草文歌、愛を歌った、人間と人間の愛を中心にした歌です。あとの半分はですね、死者を悼む歌なんですよ。これは挽歌、挽歌っていうのは棺を引く、挽って棺を引くときに歌う歌って言うんで挽歌とこう言うんですが、死者を悼む歌ですよ。でその死者を悼む挽歌をずっと見ていきますとですね、そこで歌われている人々の死に方っていうのがほとんど異常な死だったってことはわかるんですよ。正常な姿で死んでいった人を偲ぶための歌っていうのは非常に少ない、ほとんどが異常死ばっかりで、例えば戦乱で亡くなった、災害で亡くなった、生き倒れ同然で亡くなった、政治的に非業の死を遂げた人、そういう人々の死を悼む歌がほとんどです。これ普通気がつかないところなんですね。で普通気がつかないというのはなぜかというと、戦後の我々の教育がです、万葉集を子どもたちに教えるとき、ほとんど愛の歌を中心に教えてきている。研究者も愛の歌を中心に研究している。それに対して死者を悼む歌に対して関心が寄せられた度合いというのは非常に低かった。死と正面から向き合わなくなっていく根本的な教育の問題だったと私は思うんですね。これ小学校、中学校、高等学校で私もそれぞれの学校で教師をした経験があります。ずっとそうでした。教師の経験の割の方は胸に覚えのあることではないかと思いますね。でそういうこともあって古代万葉人が考えた生と死の問題、死者と霊魂の問題、こういう問題を突き詰めて考える教育はほとんど行われてこなかったような気がする。そういう問題とも絡む。同時にそれは非常にこの反省しなきゃならないところだなって、今の日本人のこれは精神的な弱点がこういうところにあるなと思いながらですね、しかしにもかかわらず何千年となくそういう戦乱とか災害とか飢饉とか異常な社会的な状況の中をずっと生き続けてきて今日の我々があるっていうこと、逆に勇気をもらえる、ああ生き続けることができるんだな、それは我々の先祖たちがちゃんと実証してくれている、 そういう証明の記念碑でもあるわけですよ、万葉集の晩夏っていうのは。問題は今そういう事柄をですね、今日どのように復活させるか、見直していくか、まあ、そういうところに来ているのではないのかな。日本の運命はやっぱりね、教育に始まって教育に終わるんですよ。もうここしかないんですよ、可能性は。いや、何をどうして教育するかっていう問題で、それはやっぱ古典に学ぶ以外にない。その古典に学ぶ重要な契機になったのは今度の大災害ではないのか、こうも思うんですね。実は今度の 3.11 のあの大災害において東北の人々、被災地の方々が示したあの沈着冷静な行動、我慢強い人と人との絆を回復させて耐える、災害を引き受ける、そういう態度がですね、いろんな方面から称賛の声を受けたわけですね。特に外国から称賛の声が、それで初めて日本のメディアが大きくこれ報道を取り上げるようになった。東北人は我慢強いねって言葉が言われるようになった。だけどあれはね、東北人に対する差別だと思うんです、僕は。